はい、グツイのじいちゃんもわからんラディオエクスペリエンスということで、今回第12回ですね。この放送では、元エンジニアで現就労支援員の私グツイが、わからんもわからん、まあ知らんもんは知らんとはっきり言いましょうと。でその上で、少しずつ分かっていけばいい、そういうスタンスで、そのための、知識や技術、ツール、考え方などを私の実体験を交えて、紹介していく放送です。今回はですね、自分の育て方がわからんというテーマでお送りします。どういうことかと言いますと、まあ、自分の育て方ってことで、これ実は、今回もまたモンテッソーリ教師明恵先生、ボイシーで私聞いてるんですけど、モンテッソーリ教師の明恵さんという方ですね、明恵先生が、これはツイッターの方だったのかな、ツイッターで、まとめると、子供に向き合う、子育てに向き合う、まあ、そのモンテソリ教育についてのチャンネルなんで、それは基本的に子育てのことについて明恵先生は語られてるんですけど、子供に向き合うってことは結局自分自身に向き合う、自分の、苦手という、苦手っていうか、その自分自身の、できないことじゃないな、自分自身に向き合うことだから、その時にはすごく疲れるし苦しい時もあるっていう、ツイートをされてたんですね。で最後の方に、育児、育む、つまり育てる子供、子供を育てる、児童の児ですね、子供っていうのは育児、育てる自分、育児だと。で思わず私それを見て、わあうまいなっていうのと、ああもうこれもう勉強にしかならないって思わずリツイートしたのか、コメントを添えてリツイートしたら、後で明恵先生もいいねをしてくれてましたけど、 ありがとうございますってリプライしてくれたのかちょっと嬉しかったんですけど、だから自分と向き合うっていうことは、子供を育てるっていうことは自分と向き合うっていうことで、私の場合に置き換えると、もう私子供いないんですけど、その就労支援員として利用者さん、20歳から上の方の方は30代の方まで今いらっしゃいますけど、の方と向き合うってことですね。で彼らが就職できるようにサポートしていくっていうのが私の仕事なんで、彼らと向き合う、つまりそれは結局は私自身とも向き合うっていうことになるんですね。だから私の基本的な考え方としては、子育てもそのなんていうんですかね、私の今の状況じゃないですけど、部下を育てるとか、あるいはその部下とか上下とか、関係なくって、人間関係だと思うんですけども、子育てやったら特に教える立場ですよね。で今の一応私の立場でも、利用者さんにどうやって進めていったらいいかとか、どういうふうに自分の、ことを理解していったらいいかとか、どういうところにで働くのがいいか、どういう訓練をしていけばいいかっていうのを教える立場にあるんで、彼らと向き合うっていうことが、結局は私自身を育てることにもつながってるんですけど、でなんでこのテーマを話そうかと思ったかなんですけど、今日、利用者さんの2人の利用者さんの間で、ちょっとなんていうのかな、別に喧嘩したわけじゃないんですけど、A さんと B さんとしましょうか。で A さんの方はちょっと発達障害があって、すごく簡単に言うと、無邪気な方なんですよね。ですごくいろいろ夢中になって熱中できて、だから気分が高まるというか、こう興味を持ったこととかをもう逐一こうすごいもう待ちきれないって感じでこう聞いてくるんですね。それがその急ぎであれ急ぎのことでない、そんなに急がなくてもいいことでも、すごくこう焦ってというか、そういう聞いてくるんですね。聞いてみたいな感じで聞いてくるんですよね。その タイミングというか空気というか、そのまあ間を読まずにいろいろそういうの聞いてくるんですけど、で B さんの方と私はまあ結構なんていうんですかね、まあ生き方とか考え方、そのなんですかね、まあ堀江貴文さんのことになぞらえてとかがこういうことを言ってたみたいな話をしてたんですけど、その途中で多分そういう話をして午前中にしてて、何回午前中だったかな、僕は午後だかちょっと忘れましたけど、何回かその B さんと私が喋ってる時に話し込んでる時に、こう A さんがまあこちらが2人が私とその B さんが話してるのを全く考慮せずにいきなりこう割り込んでこう話しかけてきたんですね。まあ正直多分そんなに重要なことじゃなかったとは思うんですけど、であんまり繰り返してるうちに私もそれが結構しんどいっていうのは分かってたんですけど、まあその A さんもそういう夢中になりやすいたちだから、まあそこは別にいちいち言わなくてもいいのかなと、その自主性をなんかこう損ねる気がして嫌だなと思ってて、まあ流してたんですけどこれまで。でそしたらそのうちに B さんがですね、あの A さんに対して、いやこれはその今話してるからちゃんと、A さんはちゃんとそのまあ間を空気というか、その話し終わったタイミングでちゃんと声かけるか、どうしても急ぎだったらあのちょっとすいませんって言って座り込んで話しかけるっていうことをした方がいいよっていうのを、まあ、言ってくださったんですね。でちなみに B さんの方もまあそうですね、実際に程度がどうあれというかいろいろあるんでしょうけど、まあ発達障害ではない、どっちかというとまあ精神的にまあ不安定だったりするっていうのがあるみたいですけど、まあ、私も彼自身ではないのでその断言することはできないんですけどね。まあ、そのともかくその私がそのなあなあで流してたことを B さんがズワッと言ってくれたんですよね、 A さんに対して。で言ってくれたんですけど、まあ正直言って、まあ、これ B さんにも言ったんですけどね、あのその時私は私自身がこう何て言うんですかね、こう指摘されたというか気づかされたっていうところに対して、あの私は B さんにありがとうございますっていうのと、で私自身もその A さんが急に話しかけてきた時に、今ちょっと B さんと話してるからちょっと急ぎじゃなかったらあの後にしてねとか、で今急ぎですかって、で急ぎじゃなかったらまた後でお願いしますねってちゃんと言うべきだったと思って、これまでそういう風に流してたのをちゃんとそのしようって、ちゃんと認めて相手のことをまずは受け止めてあげようっていうことですね。その A さんがちょっと今話したいっていうことをですね。でそれはつまり認めるんだけど、その今は B さんと話してるから B さんとあの話してるっていうこともあの B さんの話してることも受け止めるっていうことをしたかったので、まあだからそのこれもそのモンテッソーリ教師の秋江先生が言ったんですけど、その子供の言うことを一旦は受け止めてあげる、たとえそれがその間違ってるじゃないですけど、その例えばいやいやって言ってそのなんか買いたいって言ってただこねてるとか、そのこちらがやってほしいことを聞かないときに、でも一旦はああそうなんだねって、それ買いたいんだねみたいな感じで一旦受け止めた後で、いやでもあのこれはこういうことだからまた今度にしようねとか、なんかまあこちらの思いを伝えるみたいな、で、まあ、そういうことを結局私もやるべきだったと。その今はあのちょっと B さんと話し込んでるからちょっと大事な話してるから急ぎじゃなかったら後にしてもらっていいかなって言って、でいいよって言ったら ありがとうね、ちょっとまた出せねって言って話戻ったらいいし、いやちょっと急ぎだったら、あちょっとそしたらちょっと B さん、ちょっと A さんがあの急ぎで話してたいみたいだからちょっと一旦ごめんなさいって言って切ればいい。そのなあなあにして両方ともなんかこう聞こうとしてたっていうのは、そもそもそんなにね2人分に私そんな器用に話同時にできないので、同時にじゃないかもしれないけど交互にやったってその何ていうかこうきっちりコミュニケーションができないんですよね、うん、だからそういうふうにちゃんと相手のことをしっかりと受け止めた上で、 次に進むべきだなとすごく気づかされましたね。でまあ、このモンテッソーリ教師の秋江先生が言われてたことは、私が読んだことあるアサーション、アサーティブになるっていう、そのアサーションっていうのはつまり自分のことも相手のことも大事にするっていう考え方なのかな。で日本にはそういう言葉がないんで、海外というかアサーション自体はアメリカというか英語ですよね、英語の言葉なんですけど、ないからそのままカタカナでアサーションって呼ばれてるってことなんですけどね。でよくそのコミュニケーションとかで出てくるんですけどね。だから日本人っていうのはとかくこう、自分を下げてというか、こう相手のことばっかり考えがちですよね。自分はいいから、自分は大変な思いしていいというか、自分にそれを押し付けるというか、ね、で相手にだから相手の立場を良くしようじゃないけど、自分を貶めてなんか相手の立場を良くしようみたいなのやりがちですよね。まあ、あるいはその逆で、自分の立場を良くして相手の立場を悪くする。まあ多分一般の会社でいうと上司が取ってしまうかもしれない行動ですよね。まあ、それが上下関係なくて同僚とかでもですね、なんだ気が強い人が気が弱い人に対して、まあ、言うことを聞くだろうからって言ってこう押し付けるじゃないですけどね、その人の意見を、まあ、まあまあそういう中でそのアサーションの中でデスク法っていうのがあるっていうのを見て、私漫画でわかる、いや漫画で優しくわかるアサーションだったかなっていう、この漫画でわかるシリーズいろいろ持ってるんですけど、すごい勉強になるんで、エピソードがあるんでね、やっぱり漫画のストーリーが分かりやすいんですよね。でまあそれでそのデスク法っていうのがあって、まあ簡単に言えばディスクライブ、客観的に状況を説明する、E だから、なんだっけ共感って何でしたっけ、エクスプレス表現するとかエクスプレインとかエンファサイズだったっけ、そう共感する、説明する、まあ自分の気持ちを出すってことですね、自分の主観を出すと。で次に、S だからスペシフィックでしたっけ、提案をするってことですね。それに対してこうしたらどうでしょうかって提案する。で最後にC、チューズか、その相手のその自分の提案したことに対する相手のイエスかノーかに対する反応を、しておくみたいな感じですね。だこのデスク法っていうのをまあ使うっていうかね、そんなに日々私も特訓というかその練習できてないんで、ちょっとまだ体得できてないんでですね、やろうと思って、ちょうどねその私の職場の訓練室のホワイトボードに、ね、書いてたんですよね。で書いてたにもかかわらず結局 できてなかった。で、まあ、今回の件で、例を示せば、例えばその、B さんと話し込んでる時に A さんが急に話しかけてきたと。それに対して、まあ、気づいたら私はまず客観的に、あ今ちょっと急にちょっと話しかけられましたねって、であるいはその今 B さんとちょっとごめんなさい話してますと。でこれがデスクライブですね。客観的に状況を説明する。で、次の E、エクスプレスというか自分の主観ですね。だから急に話しかけられると B さんも私も話が途中で止められるし、止められるから話が進まないで、まあ、まあ、不快ですというか、その困りますということですよね。で、スペシフィック。提案は、もしお急ぎでなければちょっと待ってもらって、私と B さんの話が終わってから話をしませんかって提案する。でそれに対する答えがイエスだったら ありがとうございますって、また後でお願いしますねって言って終わり。でもしそれが、まあ、A さんが急な要件とかでどうしても今すぐ話さなきゃいけないんだったら、多分ノーで返ってくるんで、あじゃあちょっと B さんごめんなさいね、 A さんがすごい急ぎの大事なことがあるって言ってるんでって言って、まあ、その相手の脳に A さんの脳に対して、まあ、合わせていく。で B さんにもお断り入れておくっていう、そういう感じですね。デスク法っていうのが、まあ、今日ちょっとその A さんと B さんにも一緒にこう説明はしたんですけど、まあ、これをなんか有効に活用できていくといいなと思いますし、まあ、このことがなければ 私が実用しようと実際に使ってみようと思わなかったというか、ちょうどその、まあ、若干その B さんもこうやっぱりなんていうんですかね、何回も繰り返し割り込みされてちょっとやっぱりあのイライラしてたかもしれないんでですね、まあ、そこはそのなんていうかお互いにこういう言い方があるよっていう、まあ、B さんはすごくねあの丁寧にこう主張されてたんですよ。その怒ってたっていうより、私の目から見たら怒ってたっていうよりはその自分の意見はちゃんと伝えた上でこうだからこうした方がいいよって、まあ、まさしくそのデスク法にほとんど沿って言われてたような感じだったんですよね。でそれにやっぱり私自身も気づかされて、本当になんかこう私その A、B さんとはもうほぼ20歳ぐらい差があるんですよ。あの利用者さんはね20歳からじゃあ18歳から上かなんですけどね、あの違う、20歳から上かな、ちょっと忘れましたけど、あのまあまあ20歳ぐらい差があるのに、もうこれをなんかこうなんか怒りに任せて言うとか暴言吐くとかこう暴力に訴えるとかじゃなくて、まあ、ちゃんと言葉でしかも自分の主張をあくまで伝えて、こういうふうにやるべきでやったらいいですよって提案してる、すごいなと思って、自分がこの20歳の時にこんなにできたかなって、多分できてなかったんですよね。どっちかというと私は怖いっていうか、その周りの人が怖くてこうあの自分の気持ちをこう表現することが、誰かに伝える本当の気持ちを伝えるっていうことができてなかったと思うんですけど、まあ、だからすごく利用者さんにあの今回は教わったということですね。まあ、だからちょっとだいぶ長くなったんでそろそろ切り上げますけれども、だからその例えば今回の件みたいに自分が教える立場だから、あるいは親だからって言って自分が間違っちゃいけないなんてことはないし、逆にその間違ったり、まあ、失敗してしまったり、あの自分が気づかされた時にあのちゃんとありがとうございますとか、まあ、ごめんなさいとかって言えるっていうことがすごく大事だな、その姿を見せることこそが彼らの、まあ、いい成長につながるんじゃないかなと思ったことでした。なんかいい感じにまとまりましたけど、というわけで今回は、自分の育て方がわからんということで、まあ、今日、就労支援の仕事の中で起きた、まあ、コミュニケーションにまつわる話から、話を、私が思ったことを、まあ、勉強になったことをですね、自分が、まあ、そうだったと言えるのかな、うん、ということを話させてもらいました。じゃあ今回もばあちゃんわからん、じいちゃんもわからん、ぐついでした。